こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。インチャ史上最強の哲学入門、東洋の哲人たちは、インド中国日本で展開された東洋思想を哲学に初めて触れる読者向けに整理する入門書である。扱われる中心人物は古代インドの思想家釈迦隆寿、中国の孔子澄子、孟子信子、韓非子、老子庄子、そして日本のエース親鸞、道元などに及ぶ。構成は悟りたお禅を軸にした3章で、個々の学説を孤立させず、思想が地域や時代を超えて受け継がれ変形されていく過程を示す。本書の特徴は、東洋哲学を難解な教義の集積としてではなく、真理を得たという主張をいかに受け止めるかという問題として提示する点にある。前作の西洋哲学編との対照も用いながら、論証を積み上げる思考と体験による各地を重んじる思考の差異を平易でユーモラスな文体によって読み解く。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、階段型の西洋哲学とピラミッド型の東洋哲学という見取り図、本書の導入における重要な枠組みは、西洋哲学を階段型、東洋哲学をピラミッド型として対比する説明である。前者は無知や疑いを出発点とし、概念の検討、論理、先行する議論への反論を重ねながら真理へ近づこうとする。結論は常に暫定的であり、後代の哲学者と再検討する余地を残す。他方、本書が描く東洋の哲人たちは、悟りや道といった究極的な真理に到達したと語り、その到達を起点に教えを説く。ここで問題になるのは、真理が単なる知識ではなく、当人の体験と切り離しにくいことである。読者は説明を読むだけでは同じ地点に立てず、実践や経験を通じて確かめることを求められる。この模式化は、東西を固定的に二分するためというより、なぜ東洋思想が宗教、修行、師弟関係と密接になりやすいのかを理解するための補助線として有効である。同時に、どちらの伝統にも多様な例外があることを踏まえ、異なる真理への接近法を比較する入り口として読むべきである。次に、インド哲学の中心問題、自国悟りをどのように捉えるか。第1章は、古代インド哲学から釈迦隆寿へと至る流れを通じて悟りの真理を扱う。ここで焦点となるのは、人間の苦しみを何に由来するものとみなし、そこからいかに自由になれるかという問いである。釈迦の思想は、苦を人生の現実として直視しつつ、その原因と解消への道を探る点に特色がある。本書は、悟りを自然的な出来事として遠ざけるのではなく、執着や自己理解を問い直す実践的認識論的な課題として紹介する。また隆寿は、事物や概念を固定した実体として捉える見方を批判的に検討した思想家として位置づけられる。固定的な理解に頼るほど、世界や自己についての判断は膠着しうるためである。インド思想の多様な学派を網羅的に解説する本ではないが、仏教思想が答えを知ることだけでなく、苦を生むものの見方そのものを変えることに関わると示す。この整理により、野の中国日本における仏教需要を単なる宗教伝来ではなく、思考と実践の継承として捉えられる。さらに、孔子から韓非子まで社会秩序をめぐる中国思想の対立と継承、第2章では、中国思想をタオの真理という主題のもとに扱うが、その内容は一つの結論に収束しない。孔子は人間関係の中で礼や徳を育て、社会の秩序を立て直そうとした。これに対して澄子は、偏った愛着を抑え、広く他者を顧みる立場を打ち出したとされる。孟子と信子の対照は、人間の本性をどう理解し、教育や制度をなぜ必要と考えるかという論点を浮かび上がらせる。さらに韓非子は、個人の善意だけに統治を委ねず、法や仕組みを重視する方向を代表する。本書の価値は、これらを暗記すべき思想家一覧にせず、人は徳によってまとまるのか、制度によって統制されるべきかという現在にも通じる問題として配置する点にある。各思想は理想的な社会像を示す一方、異なる人間観を前提にしている。その違いを追うことで、政治や倫理に万能の処方箋があるわけではなく、秩序の根拠をどこに置くかが思想ごとに異なることを理解できる。そして、老子庄子の他を作為的な支配と固定観念への距離の取り方、中国思想のもう一つの大きな流れとして、本書は老子と庄子を通じ他をめぐる思考を紹介する。余者や法家が社会をよりよく整えるための規範教育制度を考えたのに対し、同化系の思想は人為的な操作や名分への過度の依存を問い直す。老子に結びつけられる無為は、何もしないことを無条件に称賛する語ではない。むしろ、権力者や個人が自らの意図で世界を過剰に動かそうとすることの反作用を見据え、自物の自然な在り方に逆らわない態度を探る発想である。庄子はさらに、常識的な区分や価値判断が唯一の尺度であるという確信を揺さぶる。本書の平易な紹介は、同化思想を現実逃避として片付けず、効率、成功、正解を急ぐ思考への批評として読む契機を与える。 ただし、無為や自由を日常の判断放棄と同一視してはならない。何を操作でき、何を受け入れるべきかを見極めるという、むしろ繊細な判断の問題として理解する必要がある。最後に、日本の禅と宗教化、体験でしか伝わりにくい真理をどう継承するか、第3章は、日本における仏教。とりわけ禅の思想を取り上げる、永世親鸞、道元などを同一の立場として扱うのではなく、仏教が日本社会に根付く中で多様な実践と教えが生まれたことを示す。中でも禅は言葉や理論による理解だけでは届かない悟りを修行と体験に関わるものとして重視する。この点は本書全体の真理は体験によってのみ得られるという問題意識を最も鮮明にする。だが体験に依拠する真理には継承上の難しさもある。当人が到達したとする境地を他者が直接検証することはできず、後世の人々は言葉、儀礼、注釈、宗派を通じて解釈するほかない。その結果、哲学は宗教と強く結びつき、教えは広く伝わる一方で解釈の違いも生まれる。本書はこの事情を、東洋思想を理解しにくくする欠点としてのみでなく、その思想が生きた実践として存続してきた理由としても捉える。読者は禅を神秘的な標語として消費せず、言語化の限界を問う思想として考え直せる。結論として、本書は、東洋哲学に関心はあるが、経典、専門用語、宗派の多さに圧倒されてきた読者に適している。釈迦流、コース、老子、少子、道元といった名前を知っていてもそれぞれが何を問題にし、どのような流れの中に置かれるのか、曖昧な人には特に有用な地図となる。また、西洋哲学を扱う入門書を読んだ経験があり、論章中心の哲学とは異なる心理観を知りたい読者にも向く。実践的な人生訓を即座に与える本というより、自己、苦しみ、社会秩序、自然、言葉の限界について、自分の前提を点検するための読書である。類書との際は、東洋思想を敬遠させがちな操作を和らげつつ、鉄人たちの主張の衝突を前面に出していることにある、ユーモラスで格闘漫画的な演出は、思想を単純化しすぎないよう注意して読む必要があるが、難解さへの入り口を開く効果は大きい。各思想を最終回答として受け取るのではなく、なぜ人々がその答えを必要としたのか、そして自分ならどう考えるかを問い続けるための読みやすい東洋哲学の導入書である。ご支援いただける場合はインチャポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。